主は今招いて言われます。これは主の技、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主が作られた日、これを喜び踊ろう。唱詠賛美歌29番、天の御霊も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わうようにいたします。どうぞ皆様お立ちください。どうぞお座りください。司会者がお祈りをいたします。いかに幸いなことか、主を恐れる人、主の戒めを深く愛する人は。恵み深い天の父なる神様、今日このようにいたしまして、5月1日の礼拝を迎えることができました。本当に感謝いたします。長く続いています感染症のために、マスクを外してまた自由に語り合い集うことが本当にできなくなっております。今まで当たり前だと思っていたことが、実は神様の大きな恵みがあってのことだと本当に感じております。どうぞ私たちが一人一人が主を恐れ従うものでありますように、神様今一度確認させてくださいますこともお願いいたします。私たちが共に助け合い支え合い、本当にこの困難を乗り越えていくことができますように、神様導いてくださいますこともお願いいたします。今また本当に誤った戦争が行われております。どうぞ早く終わるようにしてくださいますように、犠牲となっています市民の方々、家族の方々、それぞれを守ってくださいますように、これ以上被害が出ないようにも、神様、守ってくださいますこともお願いいたします。弱さを変えられておられる方々、また外出ができない方、交わりをできなくなっておられる方々がおられます。どうぞ力づけてくださいますように。今日礼拝の中でメッセージをしていただきます、御言葉をいただきます。どうぞ私たち一人一人に届けてくださいますようにもお願いいたします。インターネットの礼拝、また様々な形で共に礼拝を捧げている方々をお守りください。最後まで導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りをいたします。賛美歌93号の A、 主の祈り A、 賛美歌935の A、 主の祈りを小さな声を出して皆様ご一緒にお祈りをいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて詩編を購読いたします。詩編の24編1節から10節まででございます。旧約聖書839ページ、旧約聖書839ページでございます。詩編の24編でございます。司会者が1節を読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は交互に読んでいくようにいたします。最後10節は皆様と司会者がご一緒に購読いたします。詩編24編。ダビデの詩賛歌。地とそこに満ちる者、世界とそこに住む者は主のもの。
主は大海の上に地のほとりを築き、大河の上に世界を据えたから。
誰が主の山に登り、誰がその聖所に立つのか。
汚れのない手と清い心を持つ人、魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人。
その人は主から祝福を、救いの神から正義を与えられる。
これこそ主を尋ね求める人々、ヤコブの神の御顔を求める者。
門よ、神戸を上げよ、常しえの扉よ上がれ、栄光の王が入る。
栄光の王とは誰か。強く勇ましい主、戦いの勇者なる主。
門よ、神戸を上げよ、常しえの扉よ上がれ、栄光の王が入る。
栄光の王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光の王。
続いて改修祈祷をいたします。はじめに細見さんにお祈りをしていただきまして、その後皆様ご一緒にしばらくお祈りをいたします。
地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。主が大海の上に地のもといを築き、大河の上に世界を据えたから。恵み深い愛する天の父なる神様、皆わがめて、また十字架の上で流してくださいました尊い御血をあがめて、心より感謝いたします。この5月の第一聖日の朝、こうして主の御前に出て主の御言葉を聞くこの時が与えられておりますことを心より感謝いたします。この過ぎました2022年も1月から4月の間、私たち一人一人それぞれのところを通されてまいりましたけれども、主よ、あの様の一方的なご愛によって私たちを守ってくださって、また日々祝福を与えてくださっておりますことを心より感謝いたします。私たちは本当に弱い小さなものでありますけれども、あの様のあの様が日々共に歩んでくださっている、その大きな恵みの上に今生かされている、その恵みを覚えて感謝いたします。この朝も主の御前にへり下って出ております。この朝主が備えられております御言葉を私たち一人一人に与えてくださいますように、そしてその御言葉が一人一人その心の内に自分の糧となって新たな力を与えてくださることを心より感謝いたします。 してこのところから私たちそれぞれ使わされているところにまた、使わせてまいりますから、どうぞこの新しい週もこの御言葉に立って御言葉に信頼して歩んでいくこの週でありることができますように導いてください。この週は格別ゴールデンウィークの期間ではあります。その中で、塩屋聖会も持たれてまいりますから、どうぞその時をも主が用いてくださって、今主の前にある愛するクリスチャンの一人一人がもう一度主の前でその信仰を新たにしてくださって、本当にこの日本の地にあって、主の御前に歩む者として力を与え導いてくださいますようにお願いいたします。この時この日本の全国また世界の 全世界の中にあってこの聖日礼拝が持たれてまいります。しかし、さまざまな事情で全地の中にある方々や本当に礼拝を捧げることが困難の中にある多くの方々がおられることも覚えます。主よ、どうぞ私たちもそのことのを覚えて、本当に主の平和がこの全世界に満ちることができるようにと、主の御前に礼拝を捧げることができますようにと祈っていく者として主が整え導いてくださいますようにお願いいたします。今からこの礼拝の中において河原崎先生が語ってくださいますから、どうぞ先生を尊く用いてくださいまして、この主がこの朝備えられています御言葉を先生を通して十分に分かりやすくお語りくださいますようによろしくお願いいたします。この今からの礼拝の時を感謝してまた待ち望みつつ、主イエス様の皆を通して信じて感謝してお祈りいたします。
アーメン。じゃあしばらく皆様ご一緒にお祈りください。
いってらっしゃい。恐れるな、私はあなたの子、私はあなたの子、あなたは私の子とし、現在の主の御前にあることを感謝します。そのように私の子を御前にあります。恐れ私たちの子、私たちの子に何かと申し上げてください。
主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では続きまして聖書朗読をいたします。聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙6章の17節から18節、新約聖書の344ページでございます。344ページでございます。ガラテヤの信徒への手紙6章17節から18節でございます。
ガラテヤの信徒への手紙6章17節、終わりに誰も私を煩わさないでほしい。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのです。兄弟たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。アーメン。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。賛美歌 93:4 の1へ、賛美歌 93:4 の1へ、ご一緒に小さい声で告白いたしましょう。皆様お立ちください。我は天地の造り主、 全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて下り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただきまして、続いて主のものとされた恵みと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、主イエス様ご自身とその救いを受け入れ、信じる者を神の子とし、父よとお呼び申し上げることができるこの交わりに招かれております、その幸いを覚えております。この朝も私たちを励まし、心を動かしてくださり、あなたを慕う思いを与えてくださり、求道していらっしゃる方々も、信仰生活を続けている方々にも、あなたは分け隔てなく礼拝を捧げる恵みに預からせておってくださいます。私たちには様々な声が聞こえてまいりますが、そうした中にあって主イエス様の御声を聞き分けることができ、信仰に生きることを、信仰の歩みを整えていただくことをさせてください。ですから主よ、思い煩いも生活の不安もすべてあなたに委ねます。私たちの日々にあなたの喜びと平安をもたらしてください。私たちの希望はあなたにあります。御顔の光が私たちと私たちの行くべき道を照らしてくださいますように。あなたを慕いつつも来会できないでいらっしゃる方々、病床にある方々、人生の戦いに疲れを覚えていらっしゃる方々を、寝ずの番をするようにして寄り添い、支え、また癒し、守って強めてください。主が御顔を向けて照らし、恵みを注ぎ続けてくださいますように。人間の罪とその欲望がもたらす争いと戦いをやめません。神様、また感染症も収束は見えません。人がもたらす災いはつきません。すべてをすべ収められる主の全能の御手をもって、あなたの御業がなされることを切に祈ります。何よりも平和の使者を持ち、憐れみの器を用いてください。私たちにも身近な方々への愛のロープを惜しむことがありませんように。今主ご自身を仰ぎます。主が語られることをお聞きします。主をお語りください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。毎週のようにこの2年間祈りが、なんか申し合わせたような祈りになっておりますけれども、本当に激動の時代だなと思います。でもこの時代だけではなかったようですね。人間の人類の歴史を見ますと、いつの時代も何度もこのような時代があったかなと思わされております。しかし神様の約束は決して変わらない。いつの時代も聖書はここで証言されているイエス・キリスト様が私たちの希望である、それを証言し続けています。 イースターの感謝礼拝でも開いたお言葉ですが、ヘブライ人への手紙13章8節、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方です。この主イエス様の恵みに基づくところの約束と望みは決して変わらない。イエス様は変わらないから。そして私たちの信仰は昨日も今日も常しえまで永遠まで とおっしゃるイエス様ですから、私たちの過去もこの現在も将来にまたがるすべてにおいてイエス様は主でいらっしゃるということ、使徒信条で告白しましたのもある意味ではこういう告白をしているわけであります。さて、今日でガラテヤの信という手紙終わります。一年ちょっとかかったかなと思うんですが、もう見ていただいて最後の章の最後の2節を取り上げさせていただきました。パウロの手紙の一つだということは繰り返し語ってきましたので、あの使徒、伝道者宣教者パウロだということで、パウロの手紙はローマの信徒への手紙からフィレモンへの手紙までの13の手紙があります。でまた開いてくださればと思うんですけれども、少しく最後の節となってないところもありますが、13の手紙全部で語られていることがあるんです。それは恵みがありますように、まあ平安という言葉が付け加えられたり、愛という言葉が付け加えられて、主の恵みと平安とがありますように。そして恵みっていうのは必ず、まさにパウロの生涯は恵みによって生かされ、恵みによって生きて、恵みに絡められるようにして恵みに徹して生きた、その証人ではありますが、それは私たちと証でもあり告白でもあります。さてこのガラテヤの信徒の手紙最後の6章17、18節ですけれども、その最後の節もう一度言いますと、兄弟たち、ひらがなで書いてあるというのは姉妹も含めて書いてるわけです。すべての人たちということですが、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように、アーメンと結ばれております。普通パウロの手紙の最後の方を見ますと、その前もこう祝福の言葉が多いんですが、なんとガラテヤの信徒の手紙は17節でずっと前を見ると割と厳しい勧告の言葉が多い、あるいは命令調の言葉が多いですね。17節を見ますと、終わりに誰も私を煩わさないでほしい、終わりに誰も私を煩わさないでほしい。これまで語ってきたことを思い起こしてもいただきたいんですが、ガラテヤの信徒の手紙の人たちは初期に最初の頃に語り伝えられた真実な主、このイエス・キリストを信ずる信仰によって救われるという、そこから脱線しかけたしていった。いやそれだけでは足らないぞっていう、そのことを繰り返し繰り返し、ある意味ではパウロは厳しくこのガラテヤの信徒の手紙で語り続けました。だからもう誰も私を煩わさないでほしい、もうあのような問題を抱えたところに戻らないでほしい、そんなところ問題を起こさないでほしい、これからは伝えられているこの福音にしっかり立って健全な信仰の中を歩んでほしいという、そういう思いがここに込められております。14節でも見ましたけれども、イエス様によって新しく作られ続けているという、作られて続けているという基準にしっかり立ってほしい、そういう思いを込めてこの17節の前半書いてるんです。そしてもう一度17節読みますと、終わりに誰も私を煩わさないでほしい、私はこの身にイエスの焼印を帯びている。主イエス・キリストを信ずる信仰によって私たちは主のものとされた、主に属するものとされているものであります。それはイエスの焼印を帯びている。あの焼印というのはですね、日本ではどうか、よく家畜を飼ってらっしゃると言いますか、 アメリカあたりでよく見るんですけど、カナダもそうでしょうか、この牛は私の所有物ですよというときに、お尻の方に薬品をボーンと押しますね。あれ消えないんです。 あの言葉ですね。あるところで入れ墨というふうに使われる言葉でもありますが、あなたは私のものなんだよと言っていらっしゃいます。私の所有だよ。こんな聖書も思い起こしますね。恐れるな、私はあなたを贖った。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。イザヤ書の43章の一節ですかね。あったかと思う。私のものだ。焼きがバーンと押されているわけです。そういう表現が使われています。そういう恵みの中におるということを、パウルはここで強い願いを持って語っております。まあ、印というふうに言ったらいいでしょうか。最後にこの言葉を語るパウロの思いは何だったんだろう、意図は何だったんだろう、ご一緒に見てまいりたいと思いますが、このように語るパウロはいつもですね、根本的に何をそこに基準に置いておったかというと、一箇所開いていただきたいと思うんですが、まとめて語っている箇所の一つかなと思いますので、ガラティアの信徒の手紙のですね、一章をもう一度書いていただきたいと思いますが、一章の15、16と書いてある15、16節、336ページの下の段の最後の行ですね。そこを読んでみたいと思います。ここに少しくまとめられて書かれておりますが、ガラティアの信徒の手紙、一章15、16。しかし、母の胎にいる時から私を選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示して、異邦人に御子を告げ知らせるようにされた。とあります。本文とあります。恵みによって召し出された。主の救いの中に招き入れられた。もうご存知かと思うんですが、パウロは元サウロと言いまして、もともとは神様に仕える道はクリスチャンを迫害することだった。イエス様が神様とつながらなかった、一緒にならなかったんですね。そんな熱心なパウロに対して当時はサウロと言いましたが、復活されたイエス様の方から語りかけられた、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、この辺のことは、使徒言行録の9章の一節以降に詳しく書かれています。あなたはどなたですか。いや、私はあなたが迫害しているイエスだ。彼はそのところに目が見えなくなります。その時に神様は導き手といいますか、アナニアという人をお立てになりまして、アナニアも実は復活されたイエス様が私にこう語られたのだ。パウロを導くように。そこでパウロはアナニアによって導かれて、イエス・キリストこそ神であり、救い主であり、十字架のイエス様こそが私のためであったということをしっかりと明記されるように、刻印されるように、語られ、彼は信じて洗礼を受けました。このことは使徒言行録9章の17節に明確に書かれ、洗礼を受けたった。一つの印ですよね、洗礼。洗礼を受けて、パウロは新しい人生が、全く変わった人生が始まりました。主イエス様のものとされました。このイエス様以外に私の主人はおられません。そのことを証ししました。この洗礼こそ主のものとされたということが、イエスの焼きを帯びていると語る時の根底にあったんです。そして、まあ、彼はそのままですね、恵みによって召し出されて、異邦人に福音を告げ知らせるようにされたと、先ほど読みましたガラテヤの信徒の手紙の一章の15、16、一緒になってますので、16節の方にこう書かれてあります。パウロに使命が与えられた。それに召された。福音を告げ知らせるように、その使命に召されたと彼はそこで確信します。彼が選び取った道でもない、決断したからでもない、主イエス様からの召しにその使命が与えられた。パウロはこの務めに就くことが主のものとされていることを明らかに明かしたことでありました。 それがイエスの躍起に怯えているということのもう一つの意味合いでありましょう。こういう話をしますと、ああパウロ先生は特別に伝道者だから、宣教者だから、今日はそのパウロのお話を聞いて私は遠いところにそういう方がいらっしゃると聞くんだろうか。パウロにその使命が与えられているということは、どうぞ知ってください、イエスの躍起を帯びている私たちはこの使命が、主のものとされて使命が与えられている。2週間ほど前ですが、東北の福島の方からですね、牧師先生はじめ信徒の方々、まあ、福島と申し上げますとちょうど10年になるでしょうか、大地震がございましたし、大津波で原発事故がありました。19人の方がそのこの間のことを明かしし知るし、どういう苦闘をしながら過ごしてこられたかの本を送ってくださった、ちょっと私の知り合いの先生が送ってくださって感想を聞かせてくれと来ました。福島から、これカタカナで福島と書いてあって、漢字で福島への道と、私一気に読みました。ちょっとこれ送ってくださった先生が今問題になっておりますウクライナのチェルノブイリの見て、あの原発事故がありましたから、そんなことを見ながらそれも合わせて語っていらっしゃるところもあるんですが、私これ読んだ時に、まあ牧師たちもそうですが信徒の方も逃げなかった。まあ風評被害とかいろいろありましたけれども、その中で本当に大変な中通ったなと思って、私の認識がいかに足りなかったかなと思って反省もし、悔やるためもしましたが、で一応に一つの共通したことは、彼らは使命に生きている。ある教会の役員が語っているところもありますし、 NPO 法人に関わっていらっしゃる方の証言もありますが、何かこのことを達成するという達成感からだったらこれできなかっただろうなと私は思う。で一つの例を証拠に挙げましたけれども、使命に生きている生徒たちの姿を見ました。パウロだけでもない、この福島の人たちだけではない、私たちは主のものとされていることの恵みは、ああ主から使命が与えられている。前にもちょっと申し上げたかもしれませんが、私はどうしても達成感を持って生きようとする。これを達成した、これをやり遂げた、まあそれは生きがいとしてつながっていきますけれども、達成感だけで生きているとですね、生きがいを感じないときがある。もっとこれを達成しなきゃならない、もっと上がある。そうするとですね、未達成感、牧師もこの誘惑があるんです。何のために来た、主の使命、主の恵みによって洗礼に預かって主のものとされ、主の恵みによってこの私は、まあお仕事も変わらないと思います、そうするご家庭のありさまも変わらないでしょう、学び屋も変わらない、でも主の使命に生かされてここで働いているのだ、この家庭で私は使えているのだ、そこに本当に達成していく喜びが生まれる。神様のご愛、恵み、慈しみ、言葉で、まあ、牧師は言葉で語り、まあ、皆様証しという言葉がありますが、私は主のものとされている、それを隠すのではない、クリスチャンとされているところの喜びと幸いを語ることを通し、主に使っていただく使命。台所でお食、食事の準備しながら賛美しながらするのと、不平不満言いながら全然違ってきます。ここで使命に生かされている、これが他の人の救いのためのに使えることになる。主のものとされた私たち一人一人は、その恵みとして使命感に生きるように召し出されているということ、イエスの躍起に怯えているというんです。さてパウロに戻っていきますけれども、パウロはこの 6章17節でイエスの夜勤を帯びている。彼は生涯忘れなかったでしょうね、夜勤。もう跡が残ってる、傷跡が残ってるんです。許されると思うんですが、彼の傷跡として証ししている、まあ、代表的な言葉があります。開けてくださる方は一緒に見ていただきたいと思うんですが、コリントの信徒への手紙2のですね、11章の宣教師にその箇所を書いておきましたが、23節以降を読んでみたいと思います。私ここを読むと恥ずかしくなるんです。コリントの信徒への手紙に11章の23節、332ページの上の段の真ん中ぐらいですね。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは数えきれず、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、棒で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜地上に漂ったこともありました。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べるものもなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に押し寄せる厄介ごと、すべての教会への心遣いがあります。私どれ一つ経験してないです。ただちょっと最後だけ厄介ごとはちょっとあるかなと思いながら読むときあるんですが、まあパウロにとってはこれは本当に苦難であり、イエスの夜勤を帯びているというのは、彼は直接的にはその跡が、傷跡が残っているという意味でこれ語っているわけです。主のものとされて使命に生きる、その時に帯びた傷跡だと彼は告白します。これはこの世の常識から見たら名誉あるもんじゃありませんね。できれば隠しておきたい。しかしパウロにとっては、ガラテヤの方にもう一度戻っていただきたいと思うんですが、先に14節で語りましたけれども、彼が誇りとしておったのはイエス・キリストの十字架だと言っています。6章の14節に、主イエス・キリストの十字架のほかは誇る者が決してあってはなりません。私は十字架を誇るんだ、私の救いの原点があそこにあるんだ、十字架なければ私の救いはなかった、永遠もなかった、もうこの十字架に誇る者があってはならない。その十字架の主に従う中での傷跡だから、この傷跡を私は誇るんですと言ってるんです。パウロの熱い思いが伝わってきます。ここまで話しますと、ああそれはパウロ先生すごい先生だな、私たち一人一人にとってイエスの夜勤って何でしょう。もう一度確認します。イエス様の恵みによって、その洗礼を通して私たちは主のものとされました。永遠の命の書に、神の命の書に名が記されている私たち一人一人です。刻み込まれています。まさに夜勤のようにして、ですから私たちはある意味では何ら思い煩うことはない。そのイエスの夜勤を帯びている者にふさわしく生きるってどういうことだろう。私は今回、今日はたかだか2節で早く終わるかなと思いながら、お聞きの方もいらっしゃるかもしれませんが、私は許される限りこの箇所から説教している先生方の本を、まあ、進学校で図書館洗いざらい読みました。どう語ってるだろうかな。意外と古い本がいいんですね。お名前ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、日本のキリスト教会で代表的な上村正久という指導者がおりました。彼がこう語るんです。ドンピシャ今の私たちに当てはまる 内容だなと私は思いましたので、まあ、2番煎じですけれどもご紹介いたします。彼の説教であの富士見町教会の牧師だったんですけど、東京の大きな教会ですが、なんと説教台がイエスのスティグマタという、あの夜勤というのはそのスティグマタという直訳で、これを説教台にしたのかなと思って読みました。まあ、それはさとき、私たちの魂や体には何かこういう印がついているだろうか。キリスト者の持っているこの印は十人十色である。ある人たちは洗礼がすでにその印であろう、随分安らかに洗礼を受ける者もあるが、中には容易ならぬ戦いを経てその決心に立った者もある。その人にとっては洗礼が忘れることができない印である。少しくとみますが、今日まで個々人の信仰生活においてもさまざまな経験があった。病を癒された経験もある。家の中の苦しい経験もあった。あるいは 何かの疑惑と戦ったこともある。愛する人に死なれたこともある。キリストの救いを経験したならば、魂にも体にも何らかのイエスの焼きがあるはずである。ここに腰を据えて、それにどこまでも徹することである。一歩も引くまい。苦しくてもそこにまた嬉しいものがある。これに限る。私たちはにはすでにのっぴきならない関係がしかと結ばれているのだ。栄光に満ちている。私名説教だと思いました。まあ、ごめんなさい、他人の説教を借りてそのまま語るんですが、それは目に見える形で私たちにもこうした現代の今の私たちにイエスの躍進があるでありましょう。とともに見えない躍進もあるんじゃないかなと思ったんです。時に私たちはこういう葛藤があります。主のお心がわからない。そうすると神様に対する不信の陥ることが一瞬であったとしてもある場合がある。祈ってもそれが聞かれないと思えるときに、祈ったって無駄じゃない、無力じゃない。祈りに対する疑いを持つ。私たちはイエス・キリストを信じて永遠の命を与えて、その約束に預かっている。それを聖書で読むし、教会でも聞く。その希望に対する不安に襲われる。信じるものであっても、なぜこれほどの苦しみが、眠られない夜が続くのだろうか。こういった心の痛み、内面の傷といいますか、流す涙、内なる叫び、傷跡として、その時私たちはもう一度イエス様を仰ぐのです。主のものとされている、その印がここにはついている。焼きとなって、ですからパウルはフィリピの信徒の手紙一章二十九節、それを解説するかのようにしてこう語ります。ちょっと開いてくださったら嬉しいですが、このガラティアの6章17節とフィリピの1章29節がつながると思って読み味わっています。まあ、お聞きくださるだけでも結構ですが、これ恵みだって言ってるんです。お読みします。フィリピの信徒の手紙1章29節、なぜならあなた方にはキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているからです。あなた方というのはこれ無名の人たちですよ。特別な人じゃない。フィリピの教会の皆さんに対して言ってる。そしてこれは今の私たちにも語られている。あなた方にはキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられている。主のものとされている私たちがキリストのために苦しむ、これ恵みだった。そこで何を知るのか、 イエス様が共におられるということが身近に感じられるんです。私たち口で主が我らと共にいますとその通りなんですが、本当に身近に感じる、覚えることができる。ああイエス様は深くかかったとかするんだな、この焼き落として体験的に知る、これクリスチャン生涯の醍醐味です。そしてこれは神戸中央教会でいよいよの生徒たちに明かしてきたことです。そして愛する皆さんがその時々逃げないでこの恵みのお証しをあちらこちらでお聞きします。だからこそ6章18節最後の祝福の言葉、18節に、兄弟たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますように。アーメン。この信仰の道を歩むのに主の恵みが豊かにありますように、そこに祝福がありますように、慰めがありますように、励ましがありますように。これがパウロだけではない、ガラテヤの信徒だけではない、私たちの信仰の立ち位置であります。お祈りいたします。主なる神様、生きている時にも死の時にも愛の技を果たすことができる時にも、自分の弱さを嘆く時にも、まず私たちはイエス様の救いに預かり主のものとされていますことを心から感謝します。ただこの主を信じ仰ぎます。さらに十字架の身を誇りとし、すべての労苦に試練に預かる恵みを知って、主のものとされたものにふさわしい歩みが作られてまいりますように切に願います。私たちの歩みに伴ってくださる主を信頼いたします。この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。その場所を祈りの場としてください。
ただいまから、5月に誕生を迎えなさる皆様の
祝福のお祈りの時を持たせていただきます。ホームページで礼拝していらっしゃる方の中で誕生を迎えなさる方もいらっしゃろうかと思いますので、
聖書の
お言葉をお読みします。今日の礼拝順序の中に書いてきましたが、
旧約聖書の箴言3章
5節から6節、
箴言の3章5節から6節をお読みいたします。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には耐えるな。どのような道を歩むときにも主を知れ、主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。
箴言3章5節から6節のお言葉です。
お祈りをいたします。私たちの希望の源でいらっしゃる主よ、あなたを信じ信頼することにより得られる喜びと平和とで、あなたは満たしてくださいます。主を恐れ敬い、なお主を知ることの素晴らしさを経験しつつ、あなたの備えてくださっている道筋を歩み続けます。特に5月に誕生を迎えなさったその祝福に預かりなさるお一人お一人の霊と心と体を守り、信仰の歩みを一歩一歩お導きくださり、ご家族や教会の友との互いの交わりをさらに豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。感謝してこの祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
祝福をお祈りいたします。
ではこの後、賛美歌感謝のお祈り献金をいたします。賛美歌の529番、主よ我が身を、賛美歌529番、声を出さないで歌詞を味わい賛美をいたします。どうぞ皆様お立ちください。 そのままで礼拝の感謝と献金のお祈りを松岡美恵さんに捧げていただきます。
終わりに、誰も私を煩わさないでほしい、私は好みにイエスの夜勤を帯びているのですと。愛する天のお父様、十字架の父を富みながめて感謝をいたします。この新しい朝もこのように一人一人をこの場に集めてくださって、礼拝をここまで守り導いてくださったことを感謝をいたします。今日はパウロ先生を通して御言葉を取り継いでいただきました。恵みによって召し出されて使命を与えられたパウロの伝道の生涯、また苦しみの生涯、十字架以外に誇るものはないと、これはパウロ先生に告げられたことだけではなく、私たち一人一人にも与えられているものであるということ、今日も教えてくださってありがとうございます。洗礼を受けて、あなたに与えられた一人一人の使命があります。そのことを毎日歩んでいく中で、苦しいこともたくさんありますが、神様、苦しい時こそ主を仰ぐようにと、今日も教えられました。この恵みをもって一人一人に主が与えられてくる祝福、慰めを私たち一人一人も覚えて、この新しい週も立たせてくださいますようにお願いをいたします。世界情勢も新型コロナもありますけれども、私たちには祈りをすることができますから、どうぞお一人一人の祈りを主が引き上げてくださいますこともお願いをいたします。恵みに感じて一人一人があなたの前にお捧げいたします。どうぞこの捧げ物を持って主の御用にお役立てください。捧げられますお一人お一人に主の祝福がありますように感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。どうぞ皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。書影賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。書影の後、川崎牧師に祝祷をしていただきます。どうぞ皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。